リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
モモダニ教会の70周年の記念の礼拝を先週行いました。新しい歩み、80周年に向けて、歩んでいきたいなと思います。上には上がありまして、今日は私たちの団体の呉教会がですね、100周年の記念のですね、お祝いの礼拝をされているんですね。70周年やっと来たかなと思ったら100周年という教会もある、おめでとうございますと言ってですね、お祝いの電報をですね、モモダニ教会から出しておきました、私たちもこの100周年を目指してですね、この宣教の技をしていきたいなと思います、けれども宣教は難しい時代になってきたなってつくづく思います。先週ナザレンのこの宣教宣言行動委員会というのがありまして、私参加したんですね。そこで一人の講師の先生をお呼びしてお話をお伺いしたんですけれども、その先生がもう現代社会は宣教が非常に難しい時代になってきたとですね、もう前のように単純ではない、複雑になってきたってですね、一人一人がいろんな自分の要求というものをですね、もう口に出していろんな人がいろんな要求をしてくれるようになった、そうだなと思うんですね。教会の中も随分変わってきてですね、で牧師もいろんな牧師が出てきてというか、それぞれの牧師がこうなんだということをですね、主張するようになって、一つになるのがなかなか難しいなという状況なんですね。けれどもそういう中にあって、そういういろんな個性があるというのも神様の恵みではありますよね。それぞれの恵みをというか、それぞれの個性を生かして、でなお一致して宣教の技に当たっていく、そういう意味でやりがいがあると言いましょうかね、面白いというかですね、そのように私は思っております、100周年目指して一緒に皆さん歩んでまいりましょう。今日の礼拝はですね、このペンテコステ礼拝であります、聖霊降臨日の特別な礼拝であります。キリスト教の三大行事と言いましょうか、三大お祭りと言いましょうかいうものがあります。で第一はもちろんもう言うまでもないクリスマスですね。イエス様がこの世に生まれられた、お誕生をお祝いする降誕日ですね。それが第一ですね。そして2番目というか、どちらかというとこれが一番かもしれませんけれども、復活祭ですね。イエス様が死からよみがえられた、イースターと言われていますけれども、その時が第二ですね。そして第三が今日のこの聖霊降臨の日、ペンテコステの日であります。これを私たちは大切にお祝いをし、記念をしてきたのであります。今日はこの聖霊の神様がやって来られた日であり、それによって教会が誕生した、教会の誕生日とも言われているのであります。イエス様はこの十字架にかかられる前、私はもうすぐ天に帰ります、そして皆さんに聖霊の神様、私と同じようなもう一人の助け主を皆さんのところに送りますよ、だからその方が来られるまで待っていなさいと言われました。で弟子たちはそのことを信じて祈って、聖霊の神様が下るのを待っていたんです。でこの日に突然ですね、この先ほど読んでいただいた聖書の箇所に書いてあります、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。 すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。ペンテコステの日、聖霊降臨の日に起こった不思議な出来事であります。まあ、この聖霊という神様、やっぱ一番分かりにくい神様じゃないかなって思うんです。私も聖霊の神様ってよく分からなかったんですね。まあ、私たち一番身近というか分かりやすいのは、まあ、イエス様ですね。イエス様はちゃんとこう聖書に書いてある、こんなことをされた、こんなことを言われた、もう明確に分かれますのでよく分かるんです。でもう一つはイエス様がお祈りをしている神様ですね。天の父なる神様といってイエス様がお祈りをされている。私たちのこの主の祈りもイエス様がこのようにお祈りしなさいと言って教えてくださったお祈りですね。天にまします我らの父よ、我らの神よとですね、こうお祈りをする、イエス様もお祈りされて私たちもお祈りしている、この天の父である神様、まあ、なんは見たことないですけどね。でもなんとなく、ああ神様なんだなというふうに分かるような気がするんです。けれども聖霊の神様はよく分からないですね。若い時は聖霊の神様っていらないんじゃないかなと思ったこともこう、あるんですけれども、聖霊の神様が一番私たちの身近であり、一番こう触れていると言いましょうかね、いう神様であるんです。まあ、この三位一体の神様、私たちの信じている神様は三位一体の神様ですけれども、まあ、この神様をなかなか私たち理解できないんですけれども、まあ、一つの理解の方法として、まあ、ちょっと分かりやすくですね説明するならば、こう父の神様が私たち人間を愛して人間を救おうと思って計画を立てられた、まあ、いわば建物を建てるため この設計者としてですね、設計図を作られたと考えたらいいと思うんですね。そしてその設計図をもとに実際に家を建てられたというかのがイエス様、この地上に来られて、で人間と一緒に生き、で神様はこんなお方ですよというのを言葉で話して聞かせ、最後は全人類の私たちの罪を全部一身に担って十字架にかかり、罪を許しを完成し復活をしてくださり、天に昇りイエス神様の右の座におられるお方ですね。イエス様がそのようにして救いを完成された、まあ家を完成されたんですね。けれどもそれが2000年前起こったことであって、誰も知らないならばみんなの生活は何にも変わらないですね。それをですね、一人一人、私たち人間一人一人に神様はこのように愛してくださり、イエス様が救ってくださっているんですよというのを分かるようにしてくださるのが聖霊の神様であるということです。で聖霊の神様の導きによってこの聖書も完成したんですね。そして教会があり、教会が神様の言葉を述べ伝えるときに聖霊の神様はいつもそこにおられる。皆さんが教会に導かれたというのも聖霊の神様が導いてくださったからなんです。今日も礼拝に行こうと思ったのは聖霊の神様が促してくださったから、でそれに私たちが応えたから来たというのであって、一番聖霊の神様が私たちの身近におられる神様なんです。でこの神様は非常に恥ずかしがりと言いましょうか、謙遜と言いましょうか、自分を隠してですね、イエス様が現れるように、イエス様が現れるようにされるお方なんですね。ですから私たちはイエス様のことがよくわかる、それは聖霊の神様がそのようにされているからですね。そしてイエス様を通して私たちは救われたんだという感謝に満ち溢れるということです。でそのところで、その聖霊の神様がこの世界に私たちに与えられたというのがこのペンテコステ、この日ですね。今日の第一のポイントですね、これまではちょっと序論ですよ皆さん。第一のポイントは、神様は話しかけるお方だということです。 2節ですね、4節ですね。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとありますよね。もう聖霊に満たされた弟子たちはこう話し始めたということです。神様は言葉であるということですね。神様は言葉なので、もう話しかけざるを得ないというか、話しかけたいんですよ。もう話されるというのが神様なんです。創世記の一番最初、一章の一節二節ですね、このようにあります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。もう宇宙が始まる前、何もないその状況の時に神様の霊がそこにあったというんですよね。そして3節、神は言われた、光あれ。こうして光があったとありますね。で、神様は光あれと言われた、まあ、霊の神様というかね、精霊の神様、光あれと言われた時に神様が言われたんですけれども、そこに精霊の神様が働かれたんだということです。精霊の神様が働かれるところに言葉があると言いましょうかね。神様は精霊の神様を通して語りかけられるお方であります。詩編の19編の2節にこうあります。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。神様はこの作られたこの大自然を通して語りかけられているんだっていうんですよね。天は神の栄光を物語る、大空は御手の技を示す。この大自然を通して神様は語りかけられているんですよ。私はあなたを愛しているよ、いつも見ているよ、見守っているよ、語りかけられている。私たちはそれを魂でですね、心で感じ取るんですね。そしてヘブル人への手紙ですね、一章一節こうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたとありますね。言葉である神様は、旧約聖書の時代は預言者を通して私たち人間に語られたんです。預言というと、まあ、未来のこと、これからこんなことが起こりますよということを予言と言ったりしますけれども、まあ、それも予言ですけれども、聖書の予言というのはちょっと違うんですね。日本語では的確な感じがありますね。未来のことを予言するよというのはですね、まあ、天気予報のようですね。けれども、もう一つの予言というのは、預金の予ですよね。預けるというですね。ですから聖書の預言者というのは、未来を預言するというよりも、神様から言葉を預かって、言葉をいただいて、それを伝えるというのが聖書の預言者なんです。ですから、まあ、伝言というか伝令と言いましょうかね、こう言いなさいよと言われたことをそのまま受け取って、で誰かにこうそれを伝える、まあ、預言者はそのようなものです。神様が語りなさいということを語る、でその内容でですね、これからこんなことが起こりますよという未来のことを語りなさいと言われた場合は、未来の預言にはなるんですけれども、いや皆さん、こう神様を信じましょう、神様皆さんを愛しておられますよ、どうしてこの世の中ばかり頼ってるんですかと、神様が愛してあなた方を導いておられる、守っておられる神様を全面的に信頼しましょうと預言者は語りかけた、ね、それは神様がそう言いなさいと言ってですね、私はあなたを愛しているから、守っているから、他のものにですね頼る必要ないんだよ、私を信頼しなさいよと語っておられるのであります。そしてですね、このヘブル人への一章続いて2節にはですね、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたとあるんですね。この終わりの時代、 今は皆さん終わりの時代なんですよ。世の終わりの時代に私たちは生きているんですけれども、この時代は御子、これはイエス様ですね。イエス様によって神様は語られた。イエス様は自分の思いを語られたんじゃ、話されたんじゃないんですよ。いつも神様に導かれて、まあその時は聖霊の神様に導かれて、神様が語りなさい、神様がしなさいと言われたことをイエス様はされたのであります。神様は霊なるお方である、言葉であるお方である、語られるお方であります。ですからここで弟子たちは聖霊によって満たされた時に、もう黙っていることができなかった。神様のことを語ったということです。神様は語りたいお方で、その聖霊の神様は私たち、ここにおられるみんなのうちにおられるんですね。皆さんも話したいとはずですよ、神様のことをですね。ああ、こんなに素晴らしいお方ですよ。もうその語らせられるままに私たちも語るべきで、あります。第2番目ですね、神様は全ての人に語りかけられるということです。これはですね、この7節ですね。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。ガリラヤって言いましょうかね、まあどちらかというと東北と言いましょうかね、上の方にある田舎の人たちです。でこの人たちは、まあ、ガリラヤの言葉と言いましょうかね、まあ、この当時の言葉はアラム語と言われています。の違う言葉ですね。でそれも、まあ、エルサレムというかちょっと都会なんですね。でガリラヤというのは上の北の方にあって、ちょっと田舎であって、ちょっと東北弁と言いましょうかね、田舎の言葉をですね語っているんです。訛りがあったんですね。けれどもこの時に語った言葉は全然違う、いろんな国々の言葉を語ったということです。ここにありますね、この、パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、キレネとかリビア地方ですね、ローマですね、このクレタとかアラビアとか、まあ、いろんな国とかいろんな地方からいろんな言葉の人が集まってきている。その人々一人残らずが自分の言葉で神様が素晴らしいんだということを聞いたということです。不思議なことですね。いろんな人の言葉で聞いたということは、そこにいるみんながそのことを理解したということです。これは神様が全ての人に語りかけたい、全ての人に私はあなたを愛している、あなたを救うんだということを知らせたいということの表れであります。神様はもう全員愛しておられるんです。もう全ての人を神様は愛しておられて、神様の愛から漏れている、あなたは救わないよとか、あなたは汚れているからもうダメだよとか、もうあなたは私の救いの中には入ってないよという人は一人もいないということですよ。どんな人であっても、どんな言葉を使う人であっても、イエス様はその人のために来られて、そして十字架にかかり復活をしてくださり、救いを完成してくださった。だから全ての人のところに行って、その人の言葉で神様は語りかけない、かけたいんですよ。私はあなたを愛している、あなたを救う、あなたの罪を許す、言いたいんですね。どうか私を信じてほしい。言葉がたくさんありますよね。大阪弁も一つの言葉ですね。でも大阪弁はかなり有名だから理解する人も多いと思うんですけれども、今まであってわからない方言、秋田の人の言葉わかりませんでしたね。何言ってるかわからない。 まあ、私が前言った出雲の人たち、出雲 の、 出雲弁をしゃべる、まあ、お年寄りですね。最初町内会に行った時ですね、お年寄りばっかりで私がいた、なんか話しておられるんですけどね、一つも分かりませんでした。まあ、早口で喋られますしね、まあ、その人たちが通じると言いますか、まあ、事情もあるでしょうが、そのことを話しておられるけど、何この人たち言ってるのかって、ここ日本かなと思ったんですけれども、分からないです。今この鹿児島ね、タイがやってますけど、タイがドラマやってますけど、鹿児島弁分かりませんね。私の職場で鹿児島出身の人がいたんですね。である時なんか電話かけてるんですよね。もう会社終わって残業している時でしたけどね、会社の電話でなんか話してる、あれなんだあの言葉はって、英語でもないし何語なんだろうって私思ったんですよね。だからね、鹿児島弁なんですよ。何言ってるか全然わからない。もうあれ日本語とは言えませんよ、あれはね。だけどまあ文法的には日本語なんですね。単語がちょっと独特な単語があってですね、ニュアンスがある。まあそういう言葉、世界中でどれだけの言葉があるのかなと思うんですけれども、まあ一時私が調べたら5000っていうふうにこう言われたんで、でも最近また調べてみるとですね、7000とも言われるんですね。ものすごい言葉ですね。でも実はもっとたくさんあったと思われるんですよ。もう誰も使われてなくて滅びてしまった言葉もまだまだたくさんあるんですね。ものすごい数の言葉あるなですね。でもその言葉をこう聖書に直しているこの人たちがいるんですね。このウィクリフ聖書翻訳協会というのがあるんですね。もう全ての言葉を聖書に、したいと願っている人たちがそのように、働いておられると、尊い働きだなと思うんですね。全ての人に神様は語りたい、その人が一番わかる言葉 で、 です、ね、その人が一番理解できる言葉で伝えたいと願っておられる。なぜかというと、神様は全ての人を愛しているからですよ。そして全ての人の救いはもう完成しているからですね。だからいろんな言葉でこのところで語られた、もう多分その地にいる、そのこの時この場所にいる全ての人は分かったんですね、聞いたんですね。神様は全ての人を愛しておられるということであります。だから私は神様に愛されない、私は神様に救われない、私なんか救われないって思う必要はありません。どんな人も神様を愛しておられ、救ってくださるお方であります。そのためにこの事件は見える形で聞こえる形で起こった現実であります。第3番目、第3のポイントは、言葉がわからない人がいるということです。けれどもで、この12節に人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける人もいた。まあ、この福音の言葉を聞いても理解できないというか、受け入れようとしないというか、もっと言うならばこうバカにしたり、こう無視したり、こう侮辱したりする人がいるという現実です。皆さんそういうことがありますよね。神様のことを語っても受け入れようとしない、分かろうとしない、理解しようとしないという人、こうあります。もうがっかりしますよね。もう信じないとか言われたり、絶対教会行かないとか言われたりすると、もうがっかりしてしまうのであります。この時もですね、あの人たちはなんか興奮して、まあ、特別にやっぱり聖霊に初めて満たされて、本当に喜びに満たされて、感謝に満たされて、興奮状態、まあ、こういう時ありますよね。皆さんそういうことはあるんじゃないでしょうか。まあ、洗礼を受けられた時なんかそういうことじゃないでしょうか。私もこの聖書の言葉って、福音というのが初めて分かった時は興奮しましたね。あ、
そうだったんだとですね、今まで聞いていたんでしょうけれども、もう頭に入っていなかった。でもそれが分かった時もう喜んで、もう感動してですね。で私その時は東京にいましたから、この島根に帰った時はですね、学校の友達後輩のところに行ってですね、神様ってすごいんだぞってこう話したことを覚えています。みんなキョトンと、この木坂先輩はどうなってしまったんだみたいな感じでキョトンとしていたことですけれども、考えてみたらそうだなと思います。まあ、興奮して興奮状態にあったと思うんですね。まあ、みんなそうだから、この人たち朝っぱらから酔っ払ってるんじゃないかなと思って、まあ、それも分かります。でも信じられない人もいるんですけれどもですね、がっかりする必要はないです。やっぱり神様を信じる時というのがやっぱり一人一人にあるんですね。皆さんが信じたのもその神様の時があったからですね。それ以前は話されてもよくわからないし、聞こうとも思わなかった時があったと思うんですね。けれどもある時というか、なぜか不思議なようにこう心を開く、ああそうだったんだというか、素直に受け入れようと思う時が来る。まあ、このあざけった人たちはこう時が来ていないということですね。時ということに関してはこのコヘレタのですね、この伝道の書というのにある有名な言葉があります。3章ですね。何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時、時があるんだよってですね。私たちが神様を受け入れたのに一番最適な時があったように、私たちの周りにいる方々にも最適な時があるんですよ。だからその時をですね、私たちは忍耐強く待てばいいですよ。時が来たならば必ずその人は神様を信じるんです。私一つ確信していることがあります。どんな人ももう神様のことを、福音を聞いたら悔い改めて神様を信じる、もう 100% 全員信じると私は信じているんですね。神様のことがちゃんと、福音のことがきっちり分かったならばもう 100% 信じるです。でもその人がですね、いやそれでも私は信じないと言うかもしれませんけれども、それはまだその人がちゃんと分かっていないからなんです。いや私はちゃんとキリスト教を勉強した、聖書も読んだ、そして完全に理解したんだけれども、それは受け入れられないと言ったとしても、その人はまだ分かっていないんですよ。霊的には赤ちゃんなんです。その人がたとえですね、大人であってすごい勉強した、この知識のたくさんある人であったとしても、霊的には赤ちゃんなんです。神様がどんなお方であり、自分がどんな存在である、イエス・キリストの十字架と復活がなければ自分がどういう状況になってしまうのかということを本当に分かったら、誰でも100人が100人ともごめんなさい神様と言って信じるに決まっているんですよ。それでもう信じないという人なんていないですよ。それでも言うという人はまだ分かっていないというだけ、まだ霊が幼いだけ、赤ちゃんなんだということです。子供なんだということです。子供が言うことを真に受けてはいけませんですね。子供はいろんなことを勝手に言います、ね、ああ子供が言っているんだですね、ああ子供だからねっていう、ね、私たちはそれを真剣に捉えたりはしません。ですからそういう方々が言うのがいくら理路整然とですね、理論的に聞こえたとしても、ああこの人はまだ分かっていない、霊が幼子なんだと思って聞き流せばいい。そして時が来れば必ずこの人も救われる、悔い改めるんだ、私たちは信じて、そしてこう祈り、一番最適の時にまた福音をですね語る、また た諦めないで教会に誘う。必ずその時が来るのであります。神様はその人をも愛しておられる。だからこのペンテコステのこの聖霊の降臨の時に人々は弟子たちはいろんな国の言葉で語ったんだ。全ての人は神様の愛の中にあるんだということを私たちに教えるためであります。聖霊の神様は皆さん私たちのうちにもすでに来ておられます。先ほど終わりの時にと言いましたけれども、終わりの時、この聖霊の神様が来られた時からも終わりの時というのがもう始まっていて、私たちは終わりの時に生きています。少なくとも皆さんが洗礼を受けられた時、聖霊の神様は皆さんのうちに来られています。その時に喜びとか本当にこのいろんなことが心の中にあったと思いますけれども、その感情というのは今ないと思うんですね。でもそういう感情は関係ないことです。私たちがどんなに興奮していようと、こう静かに落ち着いていようと、聖霊の神様はいつもいてくださり、私たちを守り導いてくださいます。また必要ならばこの不思議な体験というのを与えてくださる場合もあります。ですから神様を信じて、いえこの聖霊なる神様を信頼してですね、生きていきましょう。いつも共にいてくださり、私たちのうちにいてくださり、見守ってくださるお方であります。お祈りをいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。聖霊の神様がこの地にやって来られました。私たちがイエス様を信じるとき、聖霊の神様は働いてくださいました。いや、その前に教会へとこの福音を聞くようにと導いてくださっています。いや、その前から、私たちが生まれたその瞬間から聖霊の神様は私たちのそばにおられ、私たちを見守り導き、癒し、そして私たちの心にいつも語りかけ、戸を叩いてくださっています。ありがとうございます。聖霊を受けた時に私たちのうちに入ってくださり、もう二度とあなたを見捨てないよと言ってくださっています。いつも私たちと共にいてくださる聖霊の神様、感謝をいたします。あなたが、イエス様を通して救ってくださったことを感謝をいたします。どうかこの救いを、私たちの家族に、私たちのお友達に、私たちの親戚の人に、私たちの職場の人に、私たちの学校の人に伝えたいと思いますけれども、どう語っていいか分かりません。何をしていいか分かりません。どうか教えてください。あなたの導かれるままに、この弟子たちが語ったように、私たちも語りたいと思います。あなたが私たちを用いてくださり、助けてくださるようにお願いをいたします。もう大教会は本当に70周年を迎えて、ありがとうございます。80年に向かって、歩んでいきます。私たちの教会をこれからもお用いください。今日は呉教会が100年を迎えられる礼拝を行っています。呉教会を守ってくださったことを感謝いたします。用いてくださったことを感謝いたします。その礼拝の時を豊かに祝福してください。またこれからの宣教の歩みも、あなたがお導きくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。